広報地流2023年3月号ナンバー1257をお届けします。3月3日はひな祭り。なかなか飾ることもなくなってきましたが、新郎飾りなど目に浮かびます。ひなあられを買って桃の花を飾りましょう。おかわりありませんか？表紙の説明をいたします。3月21日祝日、知立駅高架化スタート。3月21日祝日の始発列車から名古屋本線豊橋方面行きが高架に切り替わります。3月26日日曜日には知立ドリームマルシェなどの記念イベントを実施します。写真は名鉄名古屋本線高架化の工事現場と名鉄電車豊橋行きが発車する様子が載っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ、 IP が行く知立市の魅力発見旅、令和3年度財務報告、令和5年度スポーツ教室のご案内、令和5年度西岡文化センター教養講座のご案内、以上です。
3月の行事予定。2日木曜日、3日金曜日、6日月曜日、市議会3月定例会本会議一般質問10時から、9日木曜日市議会3月定例会建設水道委員会予算決算委員会分科会10時から、10日金曜日市議会3月定例会企画文教委員会予算決算委員会分科会10時から、12日日曜日弘法命日旧暦2月21日、弘法通り通行規制。13日月曜日、市議会3月定例会、市民福祉委員会、予算決算委員会分科会10時から、14日火曜日、市議会3月定例会、予算決算委員会分科会予備日。16日木曜日、市議会3月定例会、予算決算委員会、議会運営委員会10時から、17日金曜日市議会3月定例会本会議討論採決閉会10時から、21日火曜日祝日春分の日。以上3月の行事予定でした。
輝く町みんなの知立、知立市長林郁夫。現在放映中の NHK 大河ドラマはどうする家康です。そこで知立市ではどうする家康にちなみ、今月知立市の戦国時代にスポットを当てた講演などを開催します。戦国食宝器の知立と長見市、徳川市や発掘調査から見た市内の中世遺跡、また城、街道、集落から見る町場知立の形成過程などといったテーマで、水野智之先生、中部大学教授などから興味深いお話をしていただきます。とりわけ、結城秀康初代の福井藩主と長見定親、知立神社の第20代神主が、徳川家康と長見定秀の娘、お万の方との双子の子供であるということで、戦国食宝器の知立と長見氏、徳川氏についてのお話は非常に興味深く、また楽しくお聞かせいただけることと思います。3月18日土曜日の午後1時からパティオ知立、知立文化会館で開催されますので、ぜひお出かけください。終わり。
フォーカスオン知立。写真で振り返る知立市の1ヶ月。 1月8日日曜日、令和5年知立市消防出初め式。消防職員団員による機械器具点検や分裂更新、一斉放水などを通して日頃の訓練の成果を披露していただきました。ここに市役所駐車場で放水をしている写真が載っています。同じ1月8日日曜日、令和4年度、令和5年知立市二十歳の集い、知立市二十歳の集いが開催され、旧友や恩師との再会を喜び合い、思い出話に花を咲かせていました。写真は二十歳の集いの実行委員の皆さんの写真が載っています。1月13日金曜日、第22回毎日パソコン入力コンクール全国大会結果報告。12月11日日曜日にオンラインで開催された、大会へ出場された市内在住の品川宗司さんが結果報告にお越しになりました。写真はメダルと賞状を手にした市長と宗司さんの写真です。1月26日木曜日、知立市と東邦ガス株式会社との SDGs 推進に関する包括連携協定の締結。知立市と東邦ガス株式会社は、知立市の持続可能でより良いまちづくり等に資することを目的とした包括連携協定を締結しました。写真は東邦ガスの方と市長が協定書を手にしています。以上、フォーカスオン知立でした。転出届がマイナーポータルから転出できるようになりました。2月6日月曜日から、転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届け入れが可能になりました。電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの人で、日本国内での引っ越しをする人がご利用いただけます。お問い合わせは市民課、戸籍住民係、電話 95-0152 へお願いします。
1月の統計情報。令和5年2月1日現在、人口世帯数総人口 72,017 人、うち男性 37,952 人、女性 34,065 人、世帯数 32,964 世帯。1月の火災救急、火災2件、救急310件。1月の犯罪事故数、刑法犯54件、人身交通事故15件、負傷者15件、死者なし。1月の統計情報でした。
新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。2月8日水曜日時点の情報です。最新の情報は市ホームページ等をご確認ください。オミクロン株対応ワクチン接種は1人1回限りの接種となっています。従来型ワクチンを接種してから3ヶ月以上経過している12歳以上の人は接種することができます。ワクチン接種は強制ではなく、それぞれの効果と副反応のリスクの双方を理解した上で接種をご希望の人はご検討ください。令和5年2月8日時点で、新型コロナウイルスワクチン接種事業は令和5年4月以降も継続の予定となっています。今後の詳細は情報が分かり次第市ホームページ等に掲載します。季節を問わず、新型コロナウイルス対策にはこまめな換気が重要です。窓開けによる換気のコツなど。窓開けによる換気は、対角線上にあるドアや窓を2箇所開放すると効果的な換気ができます。また窓が1つしかない場合は、部屋のドアを開けて扇風機などを窓の外に向けて設置しましょう。常時換気設備や換気扇を常時運転し、最小限の換気量を確保しましょう。短時間に窓を全開にするよりも、
一方向の窓を少しだけ開けて常時換気を確保する方が室温変化を抑えられます。この場合でも暖房によって室内室外の温度差が維持できれば十分な換気量を得られます。知立市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター、電話0566-93-3320、月曜日から土曜日、祝日を除きます。午前9時から午後5時。対応言語は日本語、ポルトガル語、英語、タガログ語、ベトナム語です。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
第6回、知立弘法さんを移す会入賞者決定。知立の弘法さんを広く紹介し、観光宣伝に使用することを目的に開催された第6回知立弘法さんを移す会の入賞者が決定しました。今年度は198点の応募作品の中から厳正なる審査の結果、推薦の天野智春さんをはじめ次の皆さんが入賞されました。なお入賞作品は3月2日木曜日から8日水曜日に図書館1階展示コーナー、3月10日金曜日から27日月曜日に観光交流センターで展示します。入賞者は推薦天野智春さん岡崎市、特選1岡田康之さん刈谷市、特選2天野治さん高浜市、準特選1酒井佳恵子さん小牧市、準特選2大口佳子さん刈谷市、入選浅岡義和さん西尾市、小泉忠さん知立市、生駒健一さん知立市、大高康さん西尾市、小栗正弘さん西尾市、野村正明さん江南市、大口初夫さん刈谷市、鈴木健二さん西尾市、戸軽邦明さん知立市、小沢茂樹さん岐阜市。お問い合わせは観光協会事務局経済課商工観光係、電話95-0125へお願いします。
IT が行く知立市の魅力発見旅。 IT とは愛知大学の学生サークルです。主な活動としてオープンキャンパスで愛知大学生の生活を紹介する独自の運営や、来てくださった人にご案内を行っています。活動を通じて愛知大学の魅力を学生目線で発信している広報サークルです。このコーナーでは学生らしい視点でイベントや地域の人たちを取材し、知立市の魅力を新発見、再発見したものを伝えていただきます。今回はあんこ餅を中心に長年地域の人々に愛され続ける太田屋米穀店に取材をしました。太田屋米穀店。太田屋米穀店は明治から始まる歴史のあるお店です。現在は5代目の太田さんが営んでいます。創業から変わらず受け継がれてきたあんこ餅はお店の定番商品。コロッと楕円の形をしており、白よもぎ、きび、玄米の4種類があります。他にも手作りの赤飯や五目ご飯、おにぎりなどお米を使ったこだわりの詰まった商品を販売しています。太田屋米穀店に聞きました。質問、あんこ餅のこだわりを教えてください。答え、お餅らしい味になるように無添加で作っているのがこだわりです。お米は昔から使っている佐賀県産のもち米を、あんこは北海道産のあんこを使っています。お餅の生地はもちもちしすぎるのではなく、噛み切れる硬さにして食べやすいようにしています。 質問。知立市の認定特産品になったのはどうしてですか？答え。太田屋のお客様は昔からのつながりで来てくださる人が多く、年齢層が高めです。そのため若い世代の人にも太田屋の商品を知ってほしい、知立の子どもたちに根付いてほしいという思いから認定特産品になりました。最近では子どもたちが知立っぴの焼き印が押されたあんこ餅に興味を示してくださっています。質問。嬉しかったことを教えてください。答え。商品を食べたお客さんが美味しいと言ってくれることです。お客さんとの距離も近いので、赤飯や五目ご飯は お客さん発案で始めました。今では親しみがあり、人気商品の一つです。実際に来店したお客さんから、本当にお赤飯が美味しいという声をも聞くことができました。質問、今後の目標を教えてください。答え、若者から年配の人まで皆さんが来てくれるお店になることです。今後もお店を続けていけるように頑張っていきたいです。編集後記、実は取材の中であんこ餅作りを体験させていただきました。店頭に並ぶようなきれいな形を作ることは難しく、丸めたあんこに沿うように餅を包むには、熟練の技が必要であることを肌で感じました。常にお客さんを第一に考え、素材や商品にこだわりを持って商売をしているからこそ、おいしいと言ってもらえることが嬉しいと5代目がおっしゃっていたことが印象に残っています。取材中にも多くのお客様が来店し、会話が飛び交う賑やかな店内でした。長年地元の人々から愛され続けているからこそ、若い人など幅広い世代に太田屋米穀店の魅力を知ってほしいです。以上、IP が行くでした。
令和3年度財務報告。統一的な基準による財務書類を公表します。新地方公会計制度改革に基づき、民間企業が採用している発生主義や複式簿記の考え方を導入し、令和3年度における財務書類を作成しました。連結会計では出資団体等の関連団体を含めた市全体の財務状況を把握することができます。なお平成28年度からは総務省から示された統一的な基準により作成しています。連結貸借対象、市にどれだけの財産が存在しているか、その内訳はどのようなものかを表しています。市の持つ全資産の内訳、市が将来負担しなければならない負債と市がこれまで蓄積してきた賞味の財産の金額が表されています。資産、今までに整備した資産の合計額、令和3年度資産合計1371億3202万円、令和2年度1363億7625万円、前年度と比べて7億5577万円増。負債、これからの世代が負担する。令和3年度負債合計431億3511万円、令和2年度442億7849万円、前年度と比べて11億4338万円の減。純資産、今までの世代が負担。令和3年度純資産合計939億9691万円、令和2年度純資産合計920億9776万円、前年度と比べて18億9915万円増。 負債及び純資産合計、令和3年度、1371億3202万円、令和2年度、1363億7625万円、前年と比べて7億5577万円増です。資産、今までに整備した資産の合計額、市は保育園や学校などの事業用資産や道路や公園などのインフラ資産、現金などの金融資産など多くの資産を保有しています。令和3年度末の資産合計は約1371億円であり、その内訳の大部分が固定資産となっています。その中でも有形固定資産、事業用資産、インフラ資産が多くを占めています。令和3年度は本格化した地流駅周辺整備などによるインフラ資産の増加、物品、現金預金、基金の増加により資産合計で約7億6000万円増加しました。負債、資産を築くための借入金など、これからの世代が負担することになるもの、市は様々な施設を整備する際に地方債を発行してきました。令和3年度は大型事業である地流連続立体交差事業や地流駅周辺土地区画整理事業、地流小学校校舎長寿命化改良事業などで地方債を発行しましたが、一般関係において地方債の償還が進んだ影響などにより、前年度より約11億4000万円の減少となりました。純資産、国や県からの補助金、市税など今までの世代の負担において作り出したもの、令和3年度末の純資産合計は約940億円となっています。純資産比率は約 69% となり、市全体の財政状況は比較団体と比べて中程度であると言えます。純資産比率、資産のうち将来返さなくてもいい財産である純資産がどれだけの割合であるかを表すものです。また今までの世代 69% と、これからの世代 31% の負担割合と言い換えることもできます。市民一人当たりの貸借対象、令和4年4月1日現在、人口72,011人、市民一人当たりの資産約190万円、内訳、市民一人当たりの負債約60万円、市民一人当たりの純資産約130万円です。
連結行政コスト計算、1年間の行政サービスがどのような形でどれだけ行われたかを表します。民間企業における損益計算書にあたります。純行政コスト、令和3年度、356億2806万円、令和2年度411億6914万円、前年度に比べて55億4108万円の減。純経常行政コストが令和2年度と比べて約55億円減少しました。これは令和2年度に新型コロナウイルス対応として行った特別定額給付金給付事業の約72億円の減少が大きな要因となっています。連結行政コスト計算書の特徴としては、市が直接的にサービスを提供する業務費用に比べ、間接的に住民サービスを提供する事業である移転費用、社会保障給付費や補助金等が大きくなっています。連結純資産変動計算。 貸借対照で計上されている純資産が1年間でどのように増減したかを表す計算です。本年度純資産残高、令和3年度939億9691万円、令和2年度920億9776万円、前年度に比べて18億9915万円の増。令和2年度と比べて財源は税収等が一般会計で約5億5000万円の増加。国、県等補助金は約56億7000万円減少したことなどから、全体で約46億円減少しました。財源と純行政コストとの差額が本年度差額であり、これは民間企業会計における当期純利益に相当するものです。ここがプラス黒字であれば、本年度の財源で純行政コストが賄えたことを表します。連結資金収支計算、現金の流れを示すものであり、その収支を性質に応じて区分して表すことで、市がどのような活動に資金を必要としているのかを表します。本年度末資産残高、令和3年度42億7867万円、令和2年度36億9170万円、前年度と比べて5億8697万円増です。業務活動収支は、業務収入のうち国、県等補助金収入が減少しましたが、その減少を上回る業務費用支出、移転費用支出の減少により、約10億8000万円の増加となっています。財務活動収支は、地方債の償還が進んだ影響により、マイナスとなりました。地流市の現状、市民1人当たりの資産が約190万円となり、市民1人当たりの負債は約60万円となりました。令和3年度の純資産比率は 69% でした。これまでの世代及び現役世代と将来世代の負担割合はおおむね2対1となっています。今後もこれからの世代の負担が増えないよう現行水準を維持する財政運営に取り組んでいきます。計画的な資産の維持・更新が必要です。有形固定資産のうち、償却資産の取得価格に対する減価償却累計額の割合を算出することにより、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過しているのかを全体として把握することが可能となります。令和2年度の有形固定資産減価償却率は 47.0% でしたが、令和3年度は 48.7% と 1.7% 増加し、依然として更新の必要度合いが高まっていることは前年と変わりありません。将来世代、現役世代の負担の分担を考えながら適切な資産更新をしていかなければなりません。また、一人当たりの行政コストも人口規模が類似する他市と比べて中程度の水準ではあるものの増加傾向にあります。さらなる効率性を追求して公共資産への投資財源をいかに捻出するかを考えていかなくてはなりません。職員一人一人の働き方や事業の見直しなど行政コスト削減の取り組みを進めていく必要があります。これらを踏まえて行政コストの削減から業務活動収支を高め、固定資産の老朽化に対して適切な投資を維持し、持続可能な行政運営に努めていきます。お問い合わせは財務課財政係電話95-0146へお願いします。
暮らしのお知らせ、市政トピックス。 3月は自作対策強化月間です。一人じゃないよ、一人にしないよ。季節の変わり目は環境の変化などでストレスを感じやすい時期です。あなたの周囲に悩んでいる人はいませんか？いつもと違うなと感じたら、どうしたの？と声をかけてください。あなたの周りの大切な命をみんなで守りましょう。保健センターでは毎月1回、精神科専門医による心の健康相談を実施しています。心の体温計で自分や家族の心の状態や睡眠状態などをチェックしてみませんか？お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。下水道共用開始区域が広がります。3月31日から上重原町、新林町、工房町、広見4丁目の各一部区域で新たに下水道が使えるようになります。新たな共用開始区域について次の通り縦覧を行います。時3月10日金曜日から23日木曜日、土曜日日曜日祝日を除きます。ところ下水道課窓口、お問い合わせは下水道課下水処務係電話 95-0159 へお願いします。令和4年度緑の募金、ご協力ありがとうございました。家庭企業などにご協力いただいた緑の募金は総額1,327,666円となりました。市の緑化推進事業や国・県の緑化推進事業に活用させていただきます。募金内訳、家庭募金町内会111,1300円、企業募金191,219円、街頭募金26,53円、特殊募金市内公共施設4,494円。お問い合わせは都市計画課公園緑地係電話 95-0157 へどうぞ。環境に関する市民アンケート調査にご協力ください。令和5年度中に第2次知立市環境基本計画の見直しを予定しています。知立市の環境に関して市民の皆さんのご意見をお聞きするためのアンケートにご協力ください。時3月1日水曜日から4月30日日曜日、お問い合わせは環境課ゼロカーボン推進係電話 95-0154 へお願いします。
犯罪被害者等支援パネル展、寄り添うてつないでできる心の輪。犯罪被害者等の置かれている状況を理解していただくため、犯罪被害者団体オアシスの協力を得て、被害者の遺影や遺族の思いなどを掲げるパネル展を開催します。犯罪被害者等の状況を理解し、支援活動へご協力をお願いします。時、3月2日木曜日から10日金曜日、なお最終日は午後3時まで。ところ、中央公民館1階ホール。お問い合わせは、安心安全課防犯交通係電話 95-0115 へどうぞ。令和5年度分障害者福祉タクシー券交付。電車バス等の公共交通機関を利用することが困難な障害者に令和5年度分の福祉タクシー券を交付します。内容、4月1日から令和6年3月31日に有効な料金助成利用券を1ヶ月につき3枚、年間最大36枚交付。なお、医療機関に週2回以上通院する人、福祉車両のみ利用する人は、1ヶ月につき3枚追加交付します。医療機関の証明が必要です。対象、市内在住で住民登録のある人のうち、次の手帳所持者、身体障害者手帳1級から3級、療育手帳 A 判定 B 判定、精神障害者保健福祉手帳1級2級、なお自動車税または軽自動車税の減免を受けている人、高齢者外出支援サービス利用券の交付を受けている人は対象外です。申し込み、3月27日月曜日から障害者手帳と印鑑を持参して 本人または代理人が直接福祉課へ。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。固定資産税、都市計画税の減免について、母子または父子世帯や65歳以上の高齢者のみの世帯、障害者のいる世帯で固定資産税、都市計画税の納付が困難な人のうち、1月1日時点で次の条件にすべて当てはまる場合は減免が受けられる可能性があります。低所得で生活のため国、県または市から各種福祉手当、各種年金などの支給を受けている。世帯全員が居住用以外の固定資産を持っていない。所有する居住用の宅地の面積が200平方メートル以下である。世帯全員の総所得金額が生活保護法による保護基準の 1.1 倍を超えない。申し込みは1福祉手帳、年金手帳、障害者手帳、年金証書など、2マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードを持参の上、税務課にある指定様式で納付期限の7日前までに申請してください。お問い合わせは税務課資産税係、電話 95-0148 へどうぞ。堀切駐輪場の一部閉鎖について、鉄道高架事業の工事に伴い3月30日木曜日から堀切駐輪場の一部が利用できなくなります。3月30日以降は代替駐輪場をご利用ください。お問い合わせは土木課管理係、電話 95-0155 へどうぞ。
キヌーラ東部小池連合ニュース。令和5年春季全国火災予防運動、3月1日水曜日から7日火曜日。2022年度全国統一 防火標語。お出かけはマスク閉じまり火の用心。火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図ることで、火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的として実施します。住宅防火、命を守る10のポイント。4つの習慣、寝たばこは絶対にしない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロを使うときは火のそばを離れない。コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは防災品を使用する。火災を小さいうちに消すために消火器などを設置し、使い方を確認しておく。お年寄りや体の不自由な人は避難経路と避難方法を常に確保し備えておく。防火防災訓練への参加、個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行う。住宅用火災警報器の電池の寿命の目安は約10年。定期的な作動確認を。住宅用火災警報器は一般的には電池で動いています。火災を感知するために常に作動しており、その電池の寿命の目安は約10年とされています。 住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。いざという時に住宅用火災警報器が適切に作動するよう火災予防運動の時期などに定期的に作動確認を行い適切に交換を行うよう習慣づけましょう。お問い合わせは衣浦東部広域連合消防局予防課電話 630-0136 へお願いします。
道路計画に関する意見募集。県では知多地域と西三河南部地域とをつなぐ名古屋三河道路の計画づくりにあたり地域の皆さんから意見を募集します。また無作為に抽出した皆さんに名古屋三河道路の調査票を送付します。ご協力をお願いします。お問い合わせは愛知県建設局道路建設課電話 052-951-0837 へお願いします。上下水道の手続きはお早めに。これから進学や就職などで引っ越しする人が多くなります。上下水道の開始や中止の手続きはお早めにお願いします。上下水道の開始・中止・申請方法、必ず希望する日の3日前までに申請してください。 1. 市役所窓口での申請、 2. ファックスによる申請、 3. インターネットによる申請。なお電話での申請は受け付けていませんのでご注意ください。お問い合わせは水道課料金係電話 95-0132 へお願いします。今どこネットサポーター登録について、市では徘徊の恐れがあっても安心して暮らせるまちづくりを目指しています。今どこネットとは、認知症などにより外出したまま自宅に帰れなくなった高齢者などの早期発見早期保護のための仕組みです。徘徊の恐れのある認知症や障害のある人が行方不明になった場合に、今どこネットに登録したサポーターへ年齢、特徴などをメールで送信します。今どこネットサポーターは、情報提供など可能な範囲で協力をお願いします。地域の皆さんの協力をいただきながら、早期に発見、保護しようとする取り組みですので、ご登録をお願いします。3月1日水曜日に登録の確認のためテストメールを配信します。届かない人は改めて登録をお願いします。お問い合わせは長寿介護課長寿係電話 95-0150 へお願いします。軽自動車の車検時、納税証明書の提示原則不要に。令和5年1月から軽自動車税納付確認システムにより、車検時に納税証明書の提示が原則不要となりました。対象、3輪以上の軽自動車。なお、2輪のバイクは対象外です。次の場合は従来通り納税証明書の書面提示が必要となる場合があります。納付直後の時、中古車購入直後、転入直後の時、対象車両に過去の未納がある時、お問い合わせは税務課市民税係、電話 95-0116 へお願いします。
催しのお知らせ。パティオ入谷市ギャラリー展。1、第67回。時、3月1日水曜日から5日日曜日。午前10時から午後5時、最終日は午後4時までです。内容、A スペース、寺子屋地流写真展、B スペース、三人展、洋画、水彩画、色鉛筆画、C スペース、加藤隆水彩画教室作品展。2、第68回。時、3月8日水曜日から3月12日日曜日、午前10時から午後5時、最終日は午後4時までです。内容、A スペース、 中日写真協会刈谷支部作品展、 B スペース知立高校写真部作品展、 C スペース中日写真協会知立支部作品展。いずれも場所は文化会館2階ギャラリーです。お問い合わせは文化会館パティオ知立、電話 83-8100 へお願いします。令和4年度第2回リユースマーケット、リユース再使用をテーマとして、家庭の不要品を中心とした品物を販売するリユースマーケットを開催します。時3月11日土曜日午前10時から11時30分、雨天中止です。ところエキタス地流横広場栄一丁目地内、なお無料駐車場はありません。公共交通機関または近隣の有料駐車場をご利用ください。ブースの数15ブース、販売内容家庭から出た使用可能な不要品、子ども用品から日用品まで幅広く出展。なお臨時の使用済み小型家電回収ボックスを設置します。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。シルバー人材センター講座作品展、講座作品展時3月23日木曜日から26日日曜日午前9時30分から午後4時、26日は午後3時までです。ところ文化会館2階ギャラリー。内容ちりめん小物、木工おもちゃ、表層技術、水墨画、水彩画、手書き友禅、絵手紙、書道、押し花絵、パソコン教室、つまみ細工の11講座の作品展示。費用は無料です。お琴の演奏、時3月26日日曜日、午前11時からと午後2時から。お茶席、時3月26日日曜日、午前10時から午後3時、ところ文化会館茶室自身庵。費用は定茶券が当日券300円。お問い合わせはシルバー人材センター、電話 82-5800 へお願いします。
パティオシアター合唱団スプリングコンサート、フォーレレクイエムを歌う、時4月30日日曜日午後2時開演、会場午後1時30分。ところ、柿つばたホール。料金、一般、指定席、1、2階席、3500円。自由席、バルコニー席、2000円。パティオシート会員、指定席、1、2階席、3200円。自由席、バルコニー席、1800円。プログラム、第1部、出発、混成4部。第2部、フィガロの結婚より、もう飛ぶまいぞ、この蝶々、モーツァルトほか。第3部、フォーレのレクイエム。チケット取扱い、文化会館。お問い合わせは、文化会館パティオ知立、電話 83-8100 へどうぞ。令和4年度、知立市防災講演会。時、3月4日土曜日、午前10時から11時30分。ところ中央公民館2階講堂。講師浅野幸子さん、減災と男女共同参画研修推進センター共同代表。テーマ、男女共同参画の視点から考える災害対策。定員先着順で150人。料金無料。申し込み不要。お問い合わせは安心安全課防災係、電話 95-0160 へどうぞ。特別企画、歴史講演会、トークセッション、戦国の世と知立、時3月18日土曜日、午後1時から5時ごろ、ところ文化会館花勝負ホール、内容、基調講演、戦国食宝記の知立と長見氏、徳川氏、水野智之先生、中部大学教授、日本中世史。個別報告。後、トークセッション、 知龍の戦国史研究の新展開と魅力。定員先着順で250人。料金無料です。お申し込み不要です。お問い合わせは歴史民俗資料館電話 83-1133 へどうぞ。
図書館の催し、お話し会、3月2日木曜日午前11時から、ところ図書館お話しコーナー、内容、絵本、ちょっとだけ、パンツの履き方、紙芝居、よいしょよいしょ、ペープサート、楽しいひな祭り、ほか、定員先着順で7組、行う人、読み聞かせグループぼちぼちの会。絵本の時間、時3月2日9日16日23日30日いずれも木曜日午後2時30分から、16日は午前11時からも行います。ところ図書館お話しコーナー、内容絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など、定員先着順で7組、行う人、図書館職員、ボランティア。紙芝居の会、時3月18日土曜日、午後2時30分から、ところ図書館お話しコーナー、内容、ぼたもちと小僧さん、ずっと友達、定員先着順で7組、行う人、青みの会朗読グループ。ストーリーテリング。ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像してお話の世界を楽しむことです。時3月25日土曜日午前11時から、ところ図書館2階視聴覚室、内容3匹のヤギのガラガラ丼、北欧民話、旦那も旦那も大旦那様、イギリスの昔話、桃太郎、日本の昔話、ほか、大正、どなたでも、小さいお子さんは保護者の膝で、定員先着順で20人。お問い合わせはいずれも図書館、電話 83-1131 へどうぞ。リリオミニコンサート、音楽で世界旅行。時3月17日金曜日午前11時30分開演、11時10分開場。ところリリオコンサートホール。出演尾崎ほのか、ソプラノ、水野あかり、ピアノ。プログラム、サティ、ジュトゥーブ、小林秀夫、カラマツ、ショパン、子犬のワルツ、ほか。費用は全自由席、リリオ友の会、そして一般500円。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。知立ドリームマルシェ。知立駅高架化スタート記念イベントとして、名古屋鉄道名鉄バスとのコラボ企画を行います。名鉄バスの車両を展示し、お子さん向けにバス運転士になりきり帽子をつけて記念撮影ができます。他にも広場においしい飲食店や子ども縁日が出店します。時3月26日日曜日午前10時から午後4時、ところエキタス知立横広場。お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へお願いします。ガイドと街歩き知立ブラッドツアー第1回、東海道の史跡・歌碑を訪ねてブラ散策。時4月15日土曜日午前10時から正午予定。雨天は中止です。コース、観光交流センター集合から、問屋場跡、少年寺、知立松並木、元禄の道標、名鉄牛田駅、解散。当日は歩きやすい服装、靴の着用をお願いします。対象どなたでも、小学生以下は保護者同伴。定員10人、先着順、最小最高人数4人、費用は無料です。 お申し込みお問い合わせは3月13日月曜日から4月6日木曜日に電話または直接経済課商工観光係に、電話 95-0125 もしくは観光交流センター 55-6302 へお願いします。なお火曜日水曜日は経済課、土曜日日曜日祝日は観光交流センターのみ受け付けます。
知立市ゆかりの演奏家によるクラシックコンサート、リリオブルームコンサート、知立市民は特別割引実施、時3月12日日曜日午後2時30分開演、午後2時開場、ところリリオコンサートホール、プログラムニーノ・ロータフルートとハープのためのソナタより、ほか、料金、全自由席、チケットレス、当日払い、リリオ友の会と一般1000円、知立市民証明書が必要です、500円。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。
講座のお知らせ、令和5年度身体障害者福祉センター講座。対象、市内在住の障害者手帳などをお持ちの人とその介護者、ご家族。椅子ヨガ、時4月21日金曜日から第3金曜日午前10時から11時、内容、座ったまま行うことができるヨガで身も心も整えましょう。講師、西山澄子さん。定員15人、費用無料です。アロマの香りを楽しむクラフト作り、時4月1日土曜日から第1土曜日午前10時から11時、内容、自然の香りを感じながら虫除けスプレー、ハンドクリームなど季節に合わせて作品作りをします。講師、松尾誠さん。定員15人、費用材料費で500円。カローリング、時4月19日水曜日から第3水曜日午前10時から11時30分。内容、氷上で行うカーリングを室内でも楽しめるように考えられたニュースポーツです。講師、南スポーツクラブ。定員15人、費用無料です。ボッチャ、時4月9日日曜日から第2日曜日午後1時30分から3時、内容、東京パラリンピックでも話題となった今注目のスポーツです。講師、ボランティアアイタッチ。定員15人、費用無料です。申し込み3月1日水曜日から直接身体障害者福祉センターへ。お問い合わせは知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804、 祝日を除く月曜日は休館です。そば打ち体験教室、打ったそばはお土産に持ち帰ります。3人から4人前です。時3月25日土曜日、 A コース午前10時から午後0時30分、 B コース午後1時から3時30分、ところ西岡文化センター生活改善室。費用、材料代で2000円。定員、先着順で各コース8人。講師、渡辺大樹さん。申し込みお問い合わせは3月7日火曜日の午前9時から電話または直接西岡文化センターへ。電話 82-1200。 月曜日休館です。オンライン街角運動教室出前講座、登録方法や使い方がわからないなどを解決し、自宅に戻っても一人で参加できることを目指します。時3月24日金曜日午後1時30分から3時、ところ福祉の里八田3階桜梅。対象、市内在住の65歳以上の人で、自宅に Wi-Fi 環境がありWi-Fi に接続できる人。定員、先着順で15人、費用無料です。申し込みお問い合わせは3月14日火曜日までに電話または直接長寿介護課地域支援係、電話 0995-0191 へお願いします。
ご寄付ありがとうございました。市へ物品の寄付、愛知中央農業協同組合食農教育絵本661冊、社会福祉協議会へ現金の寄付、トマト美容室お客様ご一同15,601円、八田町東長根のお地蔵様1,743円、八田町寺前のお地蔵様550円、食堂カフェセリナ様7,777円、愛知県立知立高等学校様3,697円、パテオ前のお地蔵様292円、生産商業協同組合様10,000円、物品の寄付、山本学園生徒会様クリスマスケーキ、ありがとうございました。
親子川柳第16回親子川柳入賞作品を紹介します。小学3年オリパラで日本頑張れ世界一、
父金メダル学んでほしい日々の努力、
小学5年おばあちゃんビデオ通話で話そうよ、
祖母コロナ禍で孫会いたさにスマホデビュ
ー、小学6年テレビ前家族で応援盛り上がる、
母リビングに笑顔の花が五輪咲く、父スポーツの結果で決まるメダルの色、
中学2年世界中見た目で決めない肌の色、高校2年似てきたね母の血濃いめの喋り方、
母口が立つこの子誰の子私の子、
以上親子川柳でした。レッツ手話、手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。遊ぶ、人差し指を立てた両手を頭の横で交互に前後させる。市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。消費生活相談事例紹介、こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。7億円当選、心当たりのないメールは無視。相談内容、スマホの SMS に7億円当選したという通知が届いた。受領するための手続きだと言われ、様々な名目の費用を請求され、これまでに電子マネーで150万円ほど支払ったが、いつまで経っても当選金が振り込まれない。コンビニの端末機で購入した電子マネーの払い込み表が残っていると、当選金が支払えなくなると言われていたので、すべて捨ててしまった。姉から借金もした。お金を取り返したい。70歳代、女性。アドバイス。申し込んでいないのに、宝くじや懸賞などに当選することはありません。大金が当選したというメールや SMS が来ても、鵜呑みにせず、すぐに削除し、相手には絶対に連絡しないようにしましょう。当選金を受け取るため、などと言って、事前にお金を請求されたら詐欺です。後で元が取れるなどと思わず、絶対にお金を支払わないでください。支払ってしまうと取り戻すことはほぼできません。周囲の人は高齢者に変わった様子がないか、日頃から気を配りましょう。困った時やトラブルが生じた場合は、消費生活センター等にご相談ください。 お問い合わせは知立市消費生活センター、電話 95-0195、 毎週月曜日水曜日から金曜日午後1時から4時、受付は午後3時30分までです。
令和5年度スポーツ教室のご案内。障害のある人が参加できる教室もありますので、運動をしてみようという人はご連絡ください。今回募集する期間が終了した後も、指導者によっては継続して実施していく教室があります。詳しくは市ホームページからご覧ください。4月5月開校のスポーツ教室申し込みについて、受講資格については市内在住、在勤、在学が基本となり、学年や年齢等は4月1日が基準となります。また参加費は返金できない場合があります。なお、新型コロナウイルス感染症の状況により、教室の開催後であっても延期や中止となる場合もあります。3月12日日曜日までに次のいずれかの方法でお申し込みください。すべて抽選です。 1. QR コードまたは URL から申し込みフォームへアクセス。 2. 杉薬局知立福祉アリーナ窓口、午前9時から午後5時、祝日を除く月曜日は休館です。え、パソコンを準備していますので、その場で入力して申し込みします。なお、受講の決定は3月24日金曜日までにメールでお知らせします。メールが届かなかった人は3月25日土曜日以降に杉薬局知立福祉アリーナ電話 82-5151 へお問い合わせください。受講料のお支払いについて、受講が決定した人は4月2日日曜日までに杉薬局知立福祉アリーナの窓口でお支払いください。手続きされない場合はキャンセルとなります。4月1日現在で中学生以下800円、一般の人1850円、65歳以上の人1200円、必要経費は各教室の初日に集金します。以上、スポーツ教室のご案内でした。
中央公民館、沢渡公民館、知立文化広場、前期講座、抽選受付。申し込み、3月10日金曜日から28日火曜日。申し込み、受付期間中に講座申し込み書に記入の上、中央公民館、沢渡公民館、知立文化広場のいずれかの窓口または中央公民館宛て郵送でお申し込みください。講座申し込み書は講座実施施設にあります。初めて受講する人を優先に代理抽選を行います。講座を実施する施設に限らず申し込み可能です。対象、市内在住、在勤、在学の人、かつ講座ごとに定める人。結果発表、4月7日金曜日から講座実施施設の1階ロビー及び市ホームページで結果を発表します。必ず各自でご確認ください。料金、各講座の初回日にお支払いください。中央公民館講座、講座名、対象、定員、教材費、内容の順にお知らせします。茶道総編流、一般10人、10回分3000円。簡単なお茶の飲み方と作法を楽しく学びましょう。俳句、一般15人、10回分1000円。旅先や日常生活の中で季節に感じ、感動を言葉で表現したいものです。初めての人でも楽しく基礎から学びましょう。季節のおやつパン教室、一般18人、6回分4800円。季節のおやつとパンを作りましょう。初心者の人でも簡単に作れます。ぜひご自宅でお手製のティータイムを。家族が喜ぶおうちご飯、 一般高校生以上18人6回分で6000円家族が喜ぶおかず和洋中のほかスイーツも幅広く作ります。韓国語入門一般10人10回分で4000円初歩の韓国語を学びます。韓国語を学んでみませんか。生き生き健康ヨガ一般50人10回分で2000円呼吸動き瞑想音楽療法指圧を組み合わせ心身の緊張をほぐし心の安定を得ます。初めての人体が硬い人男女問わず体感できます。懐かしい歌を歌いましょう。一般10人6回分で1200円懐かしい童謡、叙情歌、昭和歌謡を歌います。懐かしい歌を口ずさむと心の思い出がよみがえります。童心に帰って楽しみましょう。ポルトガル語入門。一般初心者向け。10人、10回分で3000円。初歩のポルトガル語を学びながら、ブラジルの文化も学ぶことができます。沢渡公民館講座、優しい茶道、バイサ流、一般、10人、12回分で3600円、基礎から楽しく美しい煎茶の所作や作法を学びましょう。爽やか健康体操、一般、20人、10回分1000円、あなたは日頃から体操をする習慣がありますか？運動習慣が身につくよう簡単に家庭でもできる体操を基本としています。心も体もリフレッシュして若さを保ちましょう。健康ヨガ、一般15人、10回分1000円。心も体もリフレッシュ。初心者向けのヨガです。無理なく健康、美容効果を得られるヨガを始めませんか？体の不具合改善、セルフケア、一般、8人、5回分1000円。日々の生活の中で、肩こり、腰痛など、体の不具合を感じていませんか？この講座では、アドバイスや簡単な運動などを通して、それらの改善を目指します。セルフケアという名前の通り、自分で体の健康を作っていきましょう。知立文化広場講座、茶道総編流、一般6人、12回分3600円、日本庭園に臨む和室で伝統文化茶道を学びます。一服のお茶を楽しみましょう。目指そう姿勢美人、一般ストレッチ等運動が可能な人、15人、10回分1000円、立ち姿が綺麗だと若く見えます。普段の動き癖からバランスを崩した体をほぐし、正しい姿勢に戻していきます。お問い合わせは中央公民館、電話 83-1165 へお願いします。
令和5年度、西岡文化センター教養講座年間のご案内。西岡文化センター教養講座は、多くの皆さんに趣味・教養を高めていただくとともに、周辺地域・住民などの交流を深め、互いの人権を大切にする心を養っていただくために開催します。対象・市内及び周辺地域在住・在勤の人。内容・講座名・日時・定員・内容の順でお知らせします。カラオケ教室、5月13日土曜日から10月14日土曜日、13時30分から15時30分、15人、日本の心の歌、思い出の歌、新曲を習います。料理教室、4月27日木曜日から2月22日木曜日、10時から12時、18人、やりくり季節の家庭料理。茶華道教室、5月16日火曜日から9月19日火曜日、 10時から12時、15人。暮らしの中のお茶と季節のアレンジ花。民謡教室、5月9日火曜日から9月12日火曜日。19時から20時30分、15人。仲間と楽しく輪を作ろう。フラダンス教室、5月12日金曜日から10月27日金曜日、9時30分から10時30分、15人。初めてさんのフラ、フラを踊ってコロナに負けない体づくり。体式ヨガ教室、ルーシー・ダットン。5月14日日曜日から10月8日日曜日、10時から11時30分、15人。楽しく自己整体、体の硬い人でも始めやすいヨガです。太極拳教室、5月11日木曜日から9月28日木曜日、13時30分から15時、15人。呼吸に合わせてゆっくり動きます。心身を整えます。申し込みは4月1日土曜日から11日火曜日に西岡文化センター、午前9時から午後5時。月曜日は休館で直接申し込み用紙にご記入ください。お問い合わせは西岡文化センター、電話 82-1200 へお願いします。
介護予防だより、令和5年度老人福祉センター講座。講座名、開催日、内容、定員の順でお伝えします。骨格整体ヨガ、4月6日木曜日から翌年3月の第1木曜日、午後1時30分から3時、全12回。骨が本来あるべき位置に動く体に整えます。15人。筋力トレーニング、4月8日土曜日から翌年3月の第2土曜日、午後1時30分から3時、全12回。筋力低下に備え筋力トレーニングを実施します。30人。バレティス、4月15日土曜日から7月の第3土曜日、午後1時30分から2時30分、全4回。体幹のしなやかな体づくりを目指します。10人。ロコモ予防体操、始めようロコモチャレンジ。1人1日程。4月12日水曜日から翌年3月の第2水曜日と4月23日日曜日から翌年3月の第4日曜日。いずれも午前10時から11時30分、全12回。膝痛、腰痛にならない体を作りましょう。各回25人。転倒予防、4月18日火曜日から翌年3月の第3火曜日、午後1時30分から2時30分、全12回。下肢の筋力をつけ、転ばない体を作ります。20人。コグニダンス、4月26日水曜日から翌年3月の第4水曜日、午後1時30分から2時30分、全12回。音楽に合わせた運動と足方を覚えて楽しく脳を活性化させましょう。20人。椅子ヨガ、4月5日水曜日から翌年3月の第1水曜日、午前10時から11時、月1回。椅子を使ってできる簡単なヨガです。15人。ワクワクレク、4月6日木曜日から翌年3月の第1木曜日、午前10時から11時、月1回。頭の体操、簡単なゲームにチャレンジしましょう。30人。有酸素運動とストレッチで体力づくり。4月20日木曜日から翌年3月の第3木曜日、午前10時から11時、月1回。なお8月、12月はお休みです。ラジオ体操やストレッチを行います。運動初心者向けです。30人。音楽体操、健康カラオケで脳トレ。4月27日木曜日から翌年3月の第4木曜日、午前10時から11時、月1回。 音楽、体操、映像を使って楽しく無理なく脳の活性化を図ります。30人。街角運動教室、毎週金曜日午後3時から4時。理学療法士、健康づくりリーダーによる体操の教室です。30人。対象、市内在住で60歳以上の人、費用は無料です。持ち物は不要です。骨格整体ヨガはヨガマット持参。バリティスはヨガマット、テニスボール公式を持参。申し込みお問い合わせは3月1日水曜日から11日土曜日の午前9時から午後5時に、老人福祉センター電話55-1804へお願いします。なお、祝日を除く月曜日は休館です。
やるっぴ、シニア元気軸、元気に過ごせる体づくり、介護予防のためにお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。日時、4月14日、21日、28日、5月12日、26日、6月9日、23日、7月7日、21日、28日、計10回、いずれも金曜日、午前10時から11時、初日、最終日は午前9時30分から正午。場所、老人福祉センター。なお、初日、最終日は、福祉の里八田3階。内容、運動器機能、航空機能、栄養改善の知識と技術、トレーニングを学び、将来、要介護状態になることを予防します。また、初日及び最終日に、頭の健康チェックを行います。頭の健康チェックとは、健康なうちから介護予防をするきっかけとなる、簡易認知機能スケールのことです。対象者、市内在住の65歳以上の人、定員20人、なお申し込み期間終了時点で募集定員を超えた場合は、初回参加者優先で抽選を行います。参加費無料です。持ち物、服装、飲み物、マスク。申し込みお問い合わせは、3月1日水曜日から14日火曜日の午前9時から午後5時に、電話または直接東部地域包括支援センター、電話 82-8855 へお願いします。
シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。高齢者等を支える地域づくり事業協定、はい、締結先、事業所と様々な取り組みを行っています。市では高齢者と認知症の人、その家族が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられる地域社会の実現を目指しています。そのためには周囲の理解や協力が欠かせず、今回は企業等との連携について紹介します。現在57事業所と締結しており、次のような場面で活躍いただいています。緩やかな見守りの実施、日頃の業務中に高齢者等の何らかの異変を発見した場合に状況を報告していただいています。認知症の人とその家族を支える活動、認知症サポーター養成講座の受講等により、認知症に関する正しい知識の習得に努めるとともに、認知症の人やその家族が困っている場合に支援いただいています。地域活動への支援、介護予防、高齢者等虐待防止、 認知症、徘徊行動等による行方不明高齢者等の早期発見等に協力いただいています。 1. 介護予防に関する講座の実施、老人福祉センターでの健康講座、口腔ケア、栄養等や就活セミナーなどの教養講座を実施していただいています。 2. 行方不明高齢者等の早期発見、今どこネット登録への協力。お問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。
3月の無料相談、相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。相談ごと、時、お問い合わせ先の順にご案内します。もやいこハウス多文化共生センター、昭和9丁目2番地地流団地74棟3号室での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など。なお相談は会場でのみ受け付けます。月曜日午前9時から正午、土曜日午前9時から午後1時、企画制作課電話 95-0114。市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など。月曜日から金曜日午前9時30分から正午、午後1時から4時30分、外国人相談コーナー 83-1111。 市民相談、市役所での手続きなど一般相談、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日午前10時から正午と午後1時から3時、市民相談コーナー 83-1111。 司法書士相談、金銭問題、相続等、予約が必要です。第2・第4火曜日午後2時30分から4時45分市民相談コーナー 83-1111。 行政相談、第4水曜日午後1時から4時市民相談コーナー 83-1111。 消費生活相談、消費者のトラブル相談など。月曜日、水曜日、木曜日、金曜日午後1時から4時受付は午後3時30分まで。消費生活センター 95-0195。 労働相談、予約が必要です。第3木曜日午後1時から4時経済課 95-0125。 事業承継個別相談、予約が必要です。第3火曜日午前10時から午後0時30分経済課 95-0125。 不動産相談、予約が必要です。3月14日火曜日午後1時から4時建築課 95-0156。 税務相談、3月20日月曜日午前9時から11時、税務課 95-0116。 教育相談、第1・第3金曜日午後1時から3時、学校教育課 95-0136。 児童相談、月曜日から金曜日午前9時から午後5時、子ども課 95-0162。 手話相談、聴覚障害者、火曜日、木曜日午前9時から正午、福祉課、ファックス 83-1141。 女性悩み事相談、予約が必要です。第2・第4木曜日午前9時から正午と午後1時から4時、共同推進課 95-0144。DV 相談、市役所会長時間内、共同推進課 95-0144。 保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。3月7日火曜日午後2時と2時30分と3時、定員各1人。保健センター 82-8211。 絹浦東部保健所での相談、
心の健康医師相談、予約が必要です。3月14日火曜日午後2時から4時、キヌーラ東部保健所 21-9337。 栄養相談、予約が必要です。歯科相談、こちらも予約が必要です。いずれも3月8日水曜日午前9時から11時30分キヌーラ東部保健所、電話 21-9338。 福祉の里八津田での相談、心配事相談、人権相談、3月28日火曜日午後1時から4時、弁護士による法律相談、予約が必要です。月2回木曜日午後1時から4時、結婚相談、3月7日火曜日、11日土曜日、28日火曜日午後1時から4時、生活困窮相談、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分いずれも社会福祉協議会 82-8833。 法律相談は毎月1日土曜日、日曜日、祝日を除きます。午前8時30分から予約してください。以上、3月の無料相談でした。今月の納税等、今月が納期のものはありません。市税収納窓口開設日、3月26日日曜日午前8時30分から正午、市役所1階税務課。なお、市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。月によっては変更する場合がありますのでご注意ください。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課へお願いします。マイナンバーカード休日夜間窓口、夜間窓口、3月10日金曜日と24日金曜日、受付時間午後5時15分から7時。休日窓口、3月18日土曜日、受付時間午前8時30分から11時30分。お問い合わせは市民課、電話 95-0124 へお願いします。
3月の健康ガイド、イベント。内容、健康ボランティアウォーキング、3月7日火曜日、高岡公園と会津豆川遊歩道歩き 6.6 キロ。3月15日水曜日、明治用水緑道東伊豆寺線と万歩計計測歩き高根公園経由 5.6 キロ。電車運賃が必要です。いずれも午前9時20分保健センター集合。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。検査、内容、エイズ、肝炎、梅毒検査、アルコール専門相談、骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。電話 21-4797、詳細は電話でお問い合わせください。検便、井戸水検査等有料、21-9353、詳細は電話でお問い合わせください。ところ、キヌーラ東部保健所、電話 21-4778。 帯状疱疹について。帯状疱疹とは水疱瘡と同じウイルスで起こる病気です。このウイルスに初めて感染すると水疱瘡を発症します。治った後もこのウイルスは体内に潜んでおり、免疫力が低下するとウイルスが再び活動を始め、神経に沿って痛みを伴う赤い斑点と水ぶくれが帯状に生じます。症状の多くは上半身に現れ、顔面、特に目の周りにも現れることがあります。治療薬もありますので、できるだけ早く医師に相談しましょう。帯状疱疹の予防、食事のバランスに気をつける、睡眠をきちんととるなど、日頃から体調管理を心がけることが大切です。50歳以上の人は任意接種として帯状疱疹ワクチンを接種することができます。接種費用は医療機関ごとに定められており、全額自己負担となります。 接種を希望される人は各医療機関に直接お問い合わせください。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。
カッキーの健康づくり応援コーナー、命の教育について。市内の小中学校で命の教育を実施しています。市では自信や喜びを持って生きることの大切さを伝えることで、周囲の人の命と自分自身の命の大切さを感じられるよう命の教育を実施しています。また令和4年11月には3歳から小学校低学年のお子さんを持つ保護者や保護者を対象に、パパママがお家でできる命と性のお話という内容で、はい、ママ助産師の視点から性教育の現状や家庭でできる命と性の教育について分かりやすくお話ししていただきました。その他、3歳児健診では家庭でできる性教育リーフレットの配布や園児への読み聞かせ用に大事大事どこだの絵本を保育園に配布するなど、ライフステージに応じた取り組みをしています。小学校テーマ、自分が生まれた時のこと、生まれるまでと赤ちゃんのことを知る、体験する、感動する。小学校での命の教育は、命の始まりからお母さんのお腹の中での成長過程、出産について命と性を伝える出前講座、ハグ助産師山本純子さんから話をしてもらいました。また赤ちゃん人形を使っての抱っこ体験を通して、自分の成長の陰には家族をはじめ周囲の人の多くの愛情があることや、自分がかけがえのない大切な存在であることを伝えました。中学校テーマ、性と性について考える、自分も相手も大切にするということ。中学校での命の教育は昨年度南中学校1校から始まり、今年度は市内全中学校で行うことができました。講演会に向けてより深い学びにつなげたいとの思いから、事前学習の時間を作っていただいた学校もありました。さくらんぼ助産院助産師の岩本千穂さんにご講演いただき、妊娠・出産・育児について生活を具体的にイメージすることで、子どもを産み育てることに伴う責任や性に対して自己決定する大切さを学ぶことができました。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。
令和5年度高齢者用肺炎球菌ワクチン定期予防接種のお知らせ。肺炎球菌性肺炎は成人肺炎の 25% から 40% を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。早めに予防接種を受けることで肺炎になる危険を減らすことが可能です。平成31年3月の予防接種法の改正により、高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種が定期予防接種となり、これまでに一度も肺炎球菌ワクチン予防接種を受けたことがない65歳以上の人を対象に、定期予防接種を1回接種する機会が与えられました。令和5年度の接種対象者には、3月下旬頃に予診票兼接種券を個別に通知しますのでご確認ください。実施期間、4月1日土曜日から令和6年3月31日日曜日まで。実施期間、個別通知に同封されるご案内をご確認ください。直接医療機関に予約してください。対象、知立市に住民登録がある人、過去に肺炎球菌の予防接種を受けている人は定期予防接種の対象になりません。費用2500円です。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。
3月の当直医・当番医、感染対策のため発熱時の場合は事前に電話連絡してから受診してください。 症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間午後7時から9時、日曜日、祝日、休日、午前9時から正午と午後2時から6時。歯科、日曜日、祝日、休日、午前9時から午後4時。救急指定病院、怪我、事故等、土曜日午後1時から翌日午前9時、日曜日祝日休日午前9時から翌日午前9時、1日水曜日、2日木曜日、以下秋田病院、電話 81-2763、3日金曜日、以下富士病院、85-1000、4日土曜日、救急富士病院、85-1000、5日日曜日、以下宮谷クリニック小児科、81-0338、歯科田中歯科、84-4888、救急秋田病院、81-2763、6日月曜日、以下秋田病院、81-2763、7日火曜日、8日水曜日、以下富士病院、85-1000、9日木曜日、10日金曜日、以下秋田病院、81-2763、11日土曜日、救急富士病院、85-1000、12日日曜日、以下愛知ハートクリニック、91-5810、歯科、治療歯科、95-8123、救急富士病院、85-1000。13日月曜日、14日火曜日、以下秋田病院、81-2763。15日水曜日、16日木曜日、以下富士病院、85-1000。17日金曜日、以下秋田病院、81-2763。18日土曜日、救急秋田病院、81-2763。19日日曜日、以下秋田病院、81-2763。歯科西中町クリニック、84-3304。救急富士病院、85-1000。20日月曜日、以下富士病院、85-1000。はい。21日火曜日、祝日、以下岩瀬外科クリニック、81-3605、歯科鳥居歯科医院、82-5306、救急秋田病院、81-2763。22日水曜日、以下秋田病院、81-2763。23日木曜日、24日金曜日、以下富士病院、85-1000。25日土曜日、救急秋田病院、81-2763。26日日曜日、以下大岩内科クリニック、85-1177。歯科治療駅前クリニック、82-6711。救急秋田病院、81-2763。27日月曜日、28日火曜日、以下富士病院、85-1000。29日水曜日、30日木曜日、以下秋田病院、81-2763。31日金曜日、以下富士病院、85-1000。西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話等でご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市一色町、電話 24-1111。 診療科、内科、小児科。診療日、日曜日、祝日、年末、年始。診療時間につきましては、直接お問い合わせください。発熱等新型コロナウイルス感染症等が心配なとき、 かかりつけ医がある場合はかかりつけ医にまずご相談ください。受診相談センター電話 0566-22-1699 時平日午前9時から午後5時30分まで、夜間休日の受診相談窓口電話 052-526-5887 時平日夜間午後5時30分から翌日午前9時まで、土曜日日曜日祝日24時間体制。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷った時、小児救急電話相談、電話短縮番号#8000または052-962-9900時午後7時から翌朝8時。痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談受診できる医療機関の確認、救急医療情報センター電話 36-1133、 症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、3月の当直医当番医でした。
軽自動車等の名義変更及び廃車の届け出はお早めに。軽自動車税種別割について、4月1日現在の所有者納税義務者に課税されます。軽自動車等を登録廃車譲渡などする場合には、関係機関への届け出が必要です。実際に所有していなくても所定の手続きをしないといつまでも税金がかかります。また軽自動車税、はい、種別割は普通自動車とは違い、月割での計算はしません。4月1日を過ぎてから廃車名義変更しても課税が発生し、税の払い戻しはありません。3月末は窓口が混雑しますので、早めに手続きをしてください。軽自動車等の手続き、市役所でできる手続き、原動機付き自転車 125cc まで、小型特殊自動車、ミニカー。なお、手続きの詳細は税務課市民税係電話 95-0116 へお願いします。
以上で広報地流2023年3月号ナンバー1257の朗読を終わります。朗読は
津田和子、
関真澄、
兵藤真理子、
神谷吹子、
長坂しな子、
高間勝代、
草加由里子
と井上典子でした。引き続き身体障害者福祉センターだより社協だよりをお聞きください。
知立市身体障害者福祉センターだより、3月の身体障害者福祉センターの予定。2日木曜日午前10時から11時、アロマとタッチでセルフケア。12日日曜日午後1時30分から3時、ボッチャ。14日火曜日午前10時から11時、椅子ヨガ。15日水曜日午前10時から11時30分カローリング。なお月曜日は休館です。4月からの講座のお知らせ。アロマの香りを楽しむクラフト作り、アロマとタッチでセルフケア。1年間ご愛顧いただいたアロマとタッチでセルフケアは、4月からアロマの香りを楽しむクラフト作りとして再出発します。
毎月第1土曜日午前10時から11時、材料費1回500円。ご自宅でも香りを楽しめるように、虫除けスプレー、手ごね石鹸、保湿ハンドクリームなど、季節に合わせた作品を作ります。椅子ヨガ、毎月第3金曜日午前10時から11時、椅子を使っての簡単なヨガを通して、体力の向上、維持、生活の質を高めましょう。ボッチャ、毎月第2日曜日午後1時30分から3時、なお4月は選挙のため4月16日に開催されます。ボッチャの知識を学び、試合を実践して仲間づくりと健康向上維持を目指しましょう。カローリング、毎月第3水曜日午前10時から11時30分、氷上のカーリングを体育館などの床面でも手軽にできるように考えられたニュースポーツです。体力の維持、向上が期待できます。以上、お申し込みお問い合わせは、知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。
社協だより、令和5年度、障害者デイサービス講座のご案内。知立市社会福祉協議会では、障害者の自立と社会参加を促進するため、障害者デイサービス地域活動支援センター事業として各種講座を開催しています。趣味や教養を高めるとともに、より楽しい豊かな生活のために、ぜひご参加ください。なお随時見学もできますので、お気軽にご相談ください。対象者、市内在住の身体障害者療育精神保健福祉手帳をお持ちの人、申し込み福祉の里八津田にて随時お申し込みください。講座名、曜日、時間、講座開始日の順にお知らせします。パソコン、第2第4月曜日13時30分から15時30分4月10日手作り絵本、第3月曜日、10時から12時、4月17日、火曜チクチク、旧パッチワーク、第1、第3火曜日、13時30分から15時30分、4月18日、ペンシュージ、第2、第4火曜日、10時から12時、4月11日、優しい英会話、第2、第4火曜日、13時30分から15時30分、4月11日。太極拳、第1水曜日、10時から12時、4月5日。笑いヨガ、第1水曜日、13時30分から15時30分、4月5日。ちぎり絵、第2水曜日、10時から12時、4月12日。絵手紙、第3水曜日、10時から12時、4月19日。フラワーアレンジメント、第4水曜日、10時から12時、4月26日。お絵描き、第4水曜日、13時30分から15時30分、4月26日。布の小物作り、第2木曜日、10時から12時、4月13日。陶芸、第1、第3金曜日、13時30分から15時30分、4月21日。書道、第2、第4金曜日、10時から12時、4月28日。健康体操、第2、第4金曜日、13時30分から15時30分、4月14日。歌う会、第3金曜日、10時から12時、4月21日。受講料は無料ですが、講座によっては材料費、実費が必要となります。送迎サービスも実施していますので、ご希望される場合はお申し出ください。感染状況や都合等により、開催日を変更することがありますのでご了承ください。お問い合わせは、知立市福祉の里八津田内、知立市社会福祉協議会地域活動支援センター、電話 45-7287 または82-8833へお願いします。
笑顔いっぱい第28回知立市 福祉健康祭り1月29日日曜日パティオ地流にて、今年は聴覚・視覚について学べる初めての企画も行い、約2000人が来場。たくさんのボランティアさんがとても親切で活気があった。子どもに障害があるが子どもも楽しめるイベントに感動した。来年もぜひ開催してほしいなど嬉しい声をたくさんいただきました。手話でマルシェ、手話や筆談、コミュニケーションボードで楽しくお買い物、これください、ありがとう、海外研修生も手話で接客、みたらし団子も即完売、手で触れてみる彫刻展、見えづらい方もそうでない方も心の目で芸術を堪能、彫刻家の桑山雅光先生が自ら作品説明、先生、言葉で伝えるよりも触れることで感じてもらいたい、アイマスクをして手で触れてみると青銅と木の彫刻では食感温度が違ってびっくり、木のぬくもりを感じた。白杖体験コーナー、点字ブロックの大切さを実感した。点字ブロック上に自転車を止めないようにしたい。柿津端ホールイベント、ボランティア PR 動画上映、出張街角運動教室、介護予防体操、オンラインや近所で体操教室があることを初めて知った。ヒアリング、あなたの知らない耳の世界上映会、聞こえについて学べるオリジナル映像を上映、手話パフォーマー、ハンドサインミニライブ、僕が君の耳になるなど手話を交えて熱唱、健康広場、体組成計で体の隅々までチェック、健康寿命を伸ばそう、骨密度、脳年齢の測定や体脂肪や筋肉量なども測定できる体組成計測定が大人気、ロビー、赤い羽共同募金協賛児童生徒作品コンクール入選作品の展示、古布の回収などが行われました。地域の皆様のご協力のもと3年ぶりに開催することができ、ありがとうございました。来年度もお楽しみに。ガイドヘルプ体験講座参加者募集。ガイドヘルプの体験やボッチャ体験を通して視覚障害者への理解を深めましょう。日時3月25日土曜日10時から12時30分。内容、視覚障害者の生活、移動介助の基礎知識、基本動作、屋内・屋外移動介助の体験、ボッチャ体験、講師・ボランティア・アイタッチ、対象・小学生から一般、小学1年生から3年生までは保護者同伴でお願いします。場所・知立市福祉の里八田内知立市地域福祉センター3階桜・梅・桃。服装・持ち物、動きやすい服装、筆記用具、タオル、水分持参。申し込み期間、3月1日水曜日から3月18日土曜日。お申し込みお問い合わせは、知立市ボランティア市民活動センター、9時から17時、月曜日から土曜日、電話 82-3339 へお願いします。以上で写経だよりを終わります。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知立市広見3丁目1番地、電話 0566-83-1111、ホームページアドレス、http://www.city.chiryu.aichi.jp/。e メールアドレス、info@city.chiryu.lg.jp。
八百屋の店先に菜花が並んでいます。 春の訪れを告げる旬の緑黄色野菜。花開く前のつぼみに含まれるビタミン C、鉄分、カルシウムなど栄養満点です。ほろ苦さが免疫力を高め、気分を和らげる効果があるそうです。しっかり野菜を食べ、元気になりましょう。まだまだ寒い日もあります。体調に気をつけてお過ごしください。では、
さようなら。
内容に関するお問い合わせは、各項目ごとのお問い合わせ先へお尋ねください。制作に関するお問い合わせは、知立市ボランティア市民活動センター、電話 0566-82-3339 までお願いします。朗読とご自宅までのお届けにつきましては、ボランティア青みの会にご協力いただいております。発行は知立市社会福祉協議会並びに知立市ボランティア市民活動センターです。